今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の51章12節から16節です。イザヤ書51章12節から16節。この私があなたを慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ、地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。その虐げる者の憤りはどこにあるのか。囚われ人はすぐ解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと書かない。私はあなたの神主であって、海をかきたて波をとどろかせる。その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の影にあなたをかばい、天を引き延べ、地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたが存分にお語りください。必要な命の言葉を授けてください。我らのうちにあなたの清き血を注ぎ、あなたの清き炎をもって我らのあらゆる罪汚れを取り除いてください。そして御前にふさわしく聖なるものと立てることができますように、今我らの耳を開き、またこのしもべの唇を開いてください。心を開いてください。聖たち一人一人がますます聖なるものとされますように、どうか主よ、あなたがこれからを生き生きと支配してくださいますように。一切のことを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。この箇所は、先週の、木曜日、イザヤ書の聖書学び会で開いたところですけれども、で、特にですね、ここは、特に恐れている人たちに対して、また、本当に今いる生徒たちも、恐れに取り憑かれてはいなくても、神様の御業を邪魔する人に煩わされていたりとか、あるいは、世の人とか、あるいは霊的な攻撃を受けていたり、そういう人たちに対する、主が語りかけているところではないでしょうか。私、この私があなたを慰めると主は言っておられます。主が天と地を作られた、海をかきたてて波をとどろかせられる主、皆さんを作られた主、皆さん作られたばかりでなく、あの人もこの人も作られて、海も空も星も作られた主が皆さんを慰めると言っておられます。皆さんが慰められる根拠、どうして主は皆さんを、そんな小さい皆さんを慰めるか。主は皆さんを愛しているからです。そして皆さんを愛しているばかりでなく、皆さんが主を知っており、主を拠り所とするなら、主は皆さんを慰めてくださいます。皆さんの側が本当に主を恐れ敬い、主の身元に助けを求めていくならば、主は、天から御手を述べて皆さんを助けてくださるんです。詩編に書いてありますね、この私があなたを慰める、あなたは一体何者なのか、死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。皆さん誰か人間を恐れてるでしょうか、会社の上司、こわもての人、あるいは家族の人、あるいは、 見ず知らずの人、国、制度を恐れているかもしれません。誰か人間を恐れているかもしれませんし、あるいは国が立てた制度、ね、人が立てた決まり事、ね、それが皆さんの命、生活、それを脅かす時、恐れが来るかもしれないんですけれども、でも主が言われるのは、ね、人は草にも等しい。人は死ななければならないものだ。人の立てた制度は、ね、やがては廃れます。人が建てた、ね、建物もまた人の定めた何かを、それは永遠に続くものではありません。一見もうものすごく何か栄えているかのように見えても、でもそれは永遠に続くものではないんです。唯一残るお方は天と地を造られた主ですね。この天を引き延べ、地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れて、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている、ね、まるで滅びに定められているかのようだ、ね、そのようなあなたは一体何者なのか、ね、主はここでおっしゃっています。別に皆さん虐げられていないかもしれません。別に皆さん誰か人間を恐れているわけではないかもしれませんけれども、何かに煩わされるとき、ね、主の働きが煩わされるとき、それに煩わされて、もう目の前が真っ暗になって、もう本当に怒りとか良くない思いとか、ね、そういったものに満ちる時、主はあなたは一体何者なのか、ね、滅びに定められている人のように恐れるとは、ね、でも主は私たちに対しては、ね、私たちは主を拠り所とし、主を、ね、主の全能者の影に宿るものとするならば、主が私たちを助けてくださる。14節のある通り、囚われ人はすぐ解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと欠かない。アーメン。主に信頼する人は、ね、囚われていても解放されるんです。もうどんなに束縛が強くても、あるいは自分自身がいかに過去、ね、本当に自分の行いによって自分自身を捉えてしまい、罪に、あるいは良くない思いに囚われてしまったとしても、でも主はそこから解放させてくださります。そして、パンにもこと欠かない、あります。私もね、世の働きを捨てて、この働きに投じたとき、パンにこと欠いたことがないんですね。むしろ皆さんから押し入れ、ゆすり入れして、もう、まあ、ちょっと一時期は、ね、太ってしまったようなところもあったんですけども、でも、ね、再び、ね、健康体に戻りました。パンにこと欠くことがないんです。そして、囚われていても解放される。本当に主の働きに、準ずる人は、主がそのように備えてくださるんですね。そしてさらに16節、私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の影にあなたをかばい、天を引き延べ、地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。アーメン、ね、シオンというのは礼拝するところ、礼拝する民です。あなたは私の民だと、ね、皆さんに言ってもらえる。あなたは私の民だ。その、ね、私とは どなたか。天を引き延べ、地のもとを定められた主です。主が皆さんを私の民だ、おっしゃいます。私たちが、ね、恐れるとき、ね、人の顔を恐れたり、あるいは、ね、恐れなくても、もう本当に、ね、主の働きが何か滞らされたり、邪魔されたり、阻害されたりするとき、煩わしく思います。そのようなときこそ、私たちはね、主のもとに行くべきです。主が、私たちを強めてくださる、ね。私たちを強めてくださる主は、私たちの前に立ちはだかる相手が、いかに、ね、火打ち石のように、硬い顔面であったとしても、主はそれよりも硬い、ね、ダイヤモンドにしてくださる。ね、エゼキエル書にありますね。冒頭でお見せしましたのはエゼキエル書の3章でした。エゼキエル書の3章の、8節と9節ですね。そもそもなんでエゼキエルは、ね、こういうふうに主から言われたか。エゼキエルは主から、ね、預言者として使わされるからです。そして使わされる先が、まあ、非常に堅くなな火打ち石のような人たちのところに使わされるからです。 そこで主はまず真っ先に、ね、エゼキエルを召し出すんですね。エゼキエル書の一章はまず、ね、エゼキエルが見た幻で始まります。まあ、バビロン捕囚のその捕囚先、ね、キャバルガラのほとり、まあ、捕囚先においてエゼキエルは預言者として証明されるんですけれども、ね、非常に罪深い、バビロンという国帝国の中で、そこで人々にこれから、ね、伝えていかなくてはならない。でそれでまず幻がもう本当に すごい壮大な幻が見せられるのが1章に記されているんですけども、2章の方見やすと、ね、そのエゼキエルを証明するお方が言われます。2章の一節から、その方は私に仰せられた。人の声を立ち上がれ、私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。その方は私に仰せられた。人の声を、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた。今日もそうである、ね、主はここでエゼキエルに、私はあなたをイスラエルの民に使わすと言ってるんですけど、でもイスラエルの民はなんと、すなわち私に背いた反逆の国民、ね、言われるんですね。確かに今でも、ね、キリスト者と言われている人たち、神の民と言われている人たちの中においても、ね、そういう主に仕えると言っておきながら、その実主の働きを、ね、反逆して、それを邪魔して、ね、そういう人は確かにおります、ね、昔もそうだったんですね。イスラエル、神の民であるはずなんですけども、でも神様に背く、その反逆の家にあなたを使わす。ですからエゼキエルは、ね、神様を知らない人たちに、ね、福音を宣教するプリーチャーではなく、むしろ反逆の家にその反逆を示す預言者として、ね、使わされるんです。そして、4節以降、彼らは厚かましくて堅くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられると言え。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。アメン。預言者、御言葉を語る人は、ね、彼らが聞いても聞かなくても、ね、語らなくてはならないんです。言葉が投げられなくてはならないんです。その場所、その空間、その人の耳、その人の心のうちに、まず御言葉が、ね、語りかけられなければ物事動かないんですね。職場とか、ね、あるいは行く先々で自分がクリスチャンだということを伝えず、また御言葉を語らないなら、その場所は、ね、御言葉の剣が全くない状態、その空間はない状態ですから、何事も物事動かないけれども、ひとたび、ね、例え相手が聞かなくても御言葉が入るなら、御言葉の剣が差し込まれるならば、物事は御言葉を中心にして動き始めるんです、ね、だから語らなくては皆さんならないです、御言葉を。6節以降、人の声を、彼らや彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミとイバラがあなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、あなたは私の言葉を彼らに語れ。アメン、ね、ここで再三言われていることは、あなたは私の言葉を、ね、私があなたに置く言葉を語りなさい、御言葉をあなたは語りなさいということです。彼らが聞いても聞かなくても、あるいは、ね、あなたがアザミとイバラが一緒にあったとしても、ね、あるいはあなたがサソリの中に住んでいても、それでも恐れるな。確かに、もう周りが茨アザミのような人、ね、サソリのような人、ね、それで満ちているような時があるかもしれません。でもそれでも、あなたは恐れるな、御言葉を語りなさい。 あなたに与えられている言葉、私があなたに授ける言葉を語りなさい。主はエゼキエルにまずこのようにして、証明されるんですね。もう本当に徹底的に恐れるな、私が授ける言葉を語りなさい、サソリの中でも茨アザミの中でも彼らは反逆の家だから、そのことを恐れるな、彼らの顔にひるむな、顔にひるまされたり相手の言葉に恐れたり、まあ、通常の人間だったらそういうことあるかもしれないけれども、でも主が皆さんを使わされるのであるならば恐れたりする必要はないんです。今までの、経験とか苦々しい思いとかで、ちょっとあの人の前に行きたくないな、そういうのはあるかもしれないんですけども、でも主が御言葉を授けてくださるならば、行けば主が御言葉を授けてくださり、行けば主がその相手の顔を恐れるようなことをさせないようにしてくださるんです。8節以降、人の子よ、私があなたに語ることを聞け、反逆の家のようにあなたは逆らってはいけない、あなたの口を大きく開いて私があなたに与えるものを食べよ、まず主が与えてくださるものを食べれば、食べなくてはならないんです。食べればその次の道が開かれます。何を食べるか。9節。そこで、私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、愛かと嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。アメン。主は私たちに主の手に書かれた言葉、それが書かれた巻物を差し出されます。御言葉の書ですね。その御言葉の書にはなんと、愛かと嘆きと悲しみとが表にも裏にも書いてあったんです。主の嘆き、主の悲しみ、もうなんと主はこの、神の民と呼ばれているイスラエルの家、これに煮え湯を飲まされてきたことでしょうか。本当に主はイスラエルの民、神の民に立ち返ってほしい、神様と共に歩んでほしい、何度も預言者を送ったんですけども、でも彼らは頑なで、むしろ主に反逆して自分の好むことを行う、そのような家だった。でそれで主は哀歌を書かれます。悲しみの歌を書かれます。嘆きがたくさん表にも裏にも記された巻物、それを、エゼキエルに手を伸ばして託します。エゼキエルはそれを、食べよ、言われております。大きく口を開いて、主の記された、もう表も裏も愛かと嘆きと悲しみに満ちたその巻物を食べなさい、主は言われます。私たちも主のその嘆き、主の悲しみ、主の愛か、その悲しい心、本当に人に良くなってほしいけれども、人はそれを反逆している、どんどん滅びに向かっていく、悲しい愛か、それをその主の悲しみ、主の愛かを私たちも食べて、主の御言葉を食べて、そして使わされる、するならば本当に私たちも主の心臓を私たちの心臓とすることができます。主のスプランキンゾマイ、主の本当に腹綿がちぎれるほどの思い、それを私たちのものとして、そして進み出ていくんです。確かに、どんな頑なな人に対しても決して崩されない、ダイヤモンドのような顔面、それは欲しいですけれども、でもまず相手がですね、本当にそういうふうに陥っている様を悲しまなくてはならないんですね。主の悲しみがあるんです。相手があくまで頑なに命を拒み、自分の善悪を選び続けて、そうしてその人が死へと、滅びへと向かっていく様を主は悲しんでおられます。私たちも、悲しみをそれを共にするべきです。でそこで、3章があるんですね。3章1節から、その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ、この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。 そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。アメン。まず私たちも使わされる上で必要なことは腹ごしらえです。ね、食べ物で腹ごしらえ、ね、それは結構なことですけども、でも霊的な働き人が行くべき時には主の御言葉によって腹ごしらえをしなくてはなりません。この御言葉、この巻物はエゼキエルが取って食べると口の中で甘かったと言います。御言葉の甘さを皆さん味わってるでしょうか。御言葉甘いと感じてるでしょうか。皆さん御言葉の甘さ、また苦さ、ね、それをじっくりと、もう甘いところから苦いところまで隅々まで味わい尽くすならば、そうやって皆さんは整えられるんです。御言葉が皆さんに腹ごしらえされて、そして反逆の家であろうとも、ね、サソリの家であろうとも、ね、使わされていくことができるんです。ね、使徒パウロは、もう嫌が王でも、もう主の御言葉を伝えずにはおれない、ね、伝えなければ災いだ、ということで、もう、彼を駆り立てたんですね。もう行く先に牢屋が待ち受けてる、無知が待ち受けてる、そんなこと分かりきっていても、でもそれでも、ね、行かざるを得なかった。それ、駆り立てられるものがあったからです。主の御言葉によって、甘さ、酸っぱさ、苦さ、ね、それらによってパウロは、ね、駆り立てられていたからです。皆さんもまず御言葉の甘さ、酸っぱさ、苦さ、そのすべての味わいを味わい尽くしてこそ、皆さんも言って伝えることができます。御言葉の味わいを知らない人が言って、ね、御言葉をそのまま読んでも何の力もないんですね。でも御言葉の本当髄も味わい尽くした人が言って御言葉を語るならば、本当に非常に力が強く力強く、その御言葉が剣となってある人の心を刺し、ある人を、ね、立て直し、ね、そのように御言葉がどんどん力を得ていきます。エゼキエルはまず腹ごしらえしました。主の差し出された御言葉の巻物で、ね、その御言葉の巻物の中には哀歌が、嘆きが、悲しみが、ね、主ご自身のその筆跡によって、主の書かれたその文字によってそれが記されている。それをエゼキエルは食べました。続いて4節から、その方はまた私に仰せられた。人の声を、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々の民に使わすのではない。もしこれらの民にあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの善家は鉄面皮で心が固くなだからだ。見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも硬い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから彼らを恐れるな、彼らの顔にひるむな。アメン。エゼキエルがもしも、ね、外国に使わされたならば、その外国人たちは聞いただろうと主は言われます、ね、言葉がもう二言三言しか、ね、分からなくても、あるいは言葉が一切分からず身振り手振りで福音伝えたとしても、ね、彼らは聞くだろう。外国人は、ね、もう言葉も通じないけれども、でもそれでも聞くというのに、なんと神のためにイスラエルは言葉がもう明瞭に分かるにもかかわらず、その言葉を聞いても分からない、ね、鉄面皮だから受け入れない、ね、そこに私はあなたを使わすのだ、主はあえて言われます。で、皆さん鉄面皮のところに行きたくないですね。行って御言葉を語っても全然聞かないような人のところに私たちは行きたくありませんけれども、あえて主は行きなさいと、語りなさいと言われます。そして、ね、行って語っても無駄にならないように主は、ね、 とえ相手が鉄面皮で、ね、鉄仮面をかぶっているような、もういかに額が火打ち石のように固くても、でも私はあなたの額を火打ち石よりも固い金剛石にする、ね、言われます。旧説でね、言われてますね。金剛石、ダイヤモンドです。私はあなたの額をダイヤモンドにする、ダイヤモンドにして、ね、そしてもうダイヤモンド固いですね。また非常に尊い宝石ですね。輝いています。ダイヤモンドでヘッドバットされたら、ね、何でもかんでも粉々に砕くことができますね。いかに固くなで鉄面皮のような相手でも、ね、ダイヤモンドでヘッドバットされれば、ね、砕かれるんです。皆さんも、ね、御言葉で腹ごしらえする必要があるんですよ。まず御言葉をじっくりと味わって、ね、それの甘さ苦さそれで味わい尽くすならば、皆さんも、ね、主がこだわりにしてくださいます。たとえ鉄面皮のようなところに使わされたとしても、ね、相手が言って聞かないようなところであっても、ね、サソリや茨のようなところであったとしても、皆さんが使わされるならば、主が、ね、皆さんにこの御言葉を語らせてくださいます。相手は聞かないかもしれません。ね、ダイヤモンドで、粉々に砕かれてもなお、また、固くなを育てていくかもしれないけれども、でも主が言われることは御言葉を語りなさいということです、ね、彼らを恐れてはならない、ね、私が、ね、あなたを慰めるから、私があなたを使わすから、ね、草にも等しい人間を恐れるな、ね、鼻で息を吸う人を恐れてはなりません、ね、主は言われ、なぜなら天を引き延べられた主が共におられるから、そして私があなたを、ね、火打ち石よりも固くするから、そして、ね、主のために使わされる働き人は、ね、囚われていたとしても解放されます。また、ね、パンにも事欠かないと、ね、先ほどのイザヤ書に書いてありました。だから言葉を私たちは語るべきです、ね、私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の陰にあなたをかばい、天を引き延べ地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う、ね、主はイザヤ、ね、先ほどの最後の説で言いました。私の言葉を語りなさい、私の言葉をあなたの口に置く。御言葉の剣は非常に鋭いものです、ね、いかに関節と骨髄がもう複雑な作用を及ぼしていても、それでも主の御言葉はスッと、もう本当に飛行をつくかのように、もうスッと一発で相手のその思い、意思、感情、それを全て、ね、貫き通して明らかにあらわにするんですね、御言葉が入ると。だから皆さんは御言葉でまず養われる必要があります。御言葉で養われること抜きに、ね、伝道するところに行っても、ね、何も益をもたらしませんけど、まず皆さんが御言葉を食べて、御言葉を味わって、甘さも苦さも味わって、その上で出ていくならば、その御言葉は非常に力強くなります。皆さんの目の前に、ね、鉄面皮の人いるでしょうか。職場あるいは家族、ね、使わされる先、そこにおいてなんか顔面が怖い堅くなな人、あるいはもう皆さん自身が恐れるでしょうか。主は言われます。恐れてはならない、ね、彼らの顔にひるんではならない。彼の顔がいかに、ね、鉄面皮のようであっても、私があなたをダイヤモンドにする、主は言われます。どうか皆さんはこの御言葉によって養われて、そうして使わされましょう。御言葉に養われて使わされるなら、皆さんはダイヤモンドのように輝き、強く凛々しくなることができます。どうかそのようにして、あらゆるところに使わされ、御言葉を届けて命へと立ち返らせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれからしばらく御言葉を思い巡らしつつ祈る時を持ちましょう。 主よ、私たちがどこに使われさらにしても、いかなる人の前に立つにしても、私たちがその相手の顔をひるんだり恐れたりすることはないようにしてくださることを感謝いたします。私たちを御言葉で養ってください。私たちをあなたの御言葉の髄まで味わわせてください。初めから終わりまで、隅から隅まで、あなたの御言葉の甘さを味わい尽くし、苦さも、また酸っぱさも、そして麗しさもどうか味わわせてください。それによって養われ、整えられて、命が強くされ、顔面も主よ、あなたにあって尊いものとされますように、ダイヤモンド金剛石としてくださいますように。そしていかに相手が聞かない人であったとしても、悔い改めないでも、それでもあなたの御言葉だけは語らせてください。時が良くても悪くても御言葉を語りなさい。主よ、この言葉の通りに、折が良くても悪くても、あなたの命、あなたの聖なる様をもって進みゆくことができる我々中でありますように、どうか助けてください。どうか一人一人を助けてください。今使わされている働き人たち一人一人をどうか助けてください。職場の行く先々においても、あるいは使わされた親類、友人、知人、家族、その行く先々においても、決してひるむことなく、あなたの御言葉に養われ、ダイヤモンドのように強く美しく輝き渡り、また固く信仰にとどまる彼らたちでありますように、どうか助けてください。主イエス様の名前によって祝福しお祈りいたします。
489番です。のちょみも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安き終え、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。非常に固執した自分の考えに凝り固まっている人々、主よ、私たちがどんなに言ったところで、彼ら自身の考え方を変えるわけにはいきません。主よ、まず彼らを変える前に、私たちの考え方、これを主よ、金剛石のようにしてください。あなたの御言葉によって、私たちの考え方をまず変えてください。そして主よ、愛と憐れみは一番人々の咎を覆うことができるあなたの翼です。主よ、あなたの愛、憐れみ、許し、それによって私たちは覆われて、キリストの贖いのその祝福に預かりました。だから主よ、この時間祈ります。私たちも愛、憐れみ、許しによって生まれたものとして、私たち自身もこの恩恵を人々に、主よ、豊かにこの恩恵をもって、その人々と関わることができますように、愛、憐れみ、許し、この恩恵によって人々と関わることができますように、イエスよ、助けてください。人々の主よ、この比喩主石のような、火打ち石のような、その考え方を、主よ、私たちの考え方で私たちが変えることはできませんけれど、でも主よ、あなたが私たちに御言葉を与えてくださり、その御言葉を私たちの中に私たちが住まわしているならば、あなたの御言葉によって、私たちの考え方、私たちの話し方、これが全部主よ、金剛石のようになって、硬い火打ち石のような人でも、火打ち石のような人でも、主よ、私たちは彼らを新たにして主に立ち返ることができることを感謝いたします。主よ、今日の御言葉通り、私たちにその金剛石のような、私たちの 思いを与えてください、言葉を与えてください、行いを与えてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
主の玉一心十字架を担いきれず進む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかであらか、数えよ主の恵み、
私、この私があなたを慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ、地のもといを定め、あなたを作った死をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。その虐げる者の憤りはどこにあるのか。囚われ人はすぐ解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと書かない。アーメン。囚われている人はいるでしょうか。草にも等しい人の言葉や、あるいは立てた制度や、あるいはその顔面の怖さ、固くなさ、それに恐れていたり煩わされたりいたりするでしょうか。今主は恐れるなと、彼らを恐れるなと言われます。あなたは天と地を作られた主を忘れて、そのように恐れるのかと主は誘いの言葉をかけております。今この天と地を作られた主により頼みましょう。そして一切私たちの心がそれに煩わされることはなく、天と地を作られた主のその定められた助けに、またその主の正しい裁きに、主がなされるあらゆる解決に委ね、それが私たちの人生に、私たちの体に、私たちの歩みに、それらが実現するように、今私たちも祈り求める時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。鼻で息をする者、その人間を恐れていたこの罪を許してください。
アメン。
人々の前に立つ時に、その人の顔を恐れ、また常識を恐れ、世の制度を恐れ、あらゆる決まり事を恐れていたこの罪をイエス様許してください。
アメン。
愛は、裁きは、憐れみにを打ち負かすことは、世の制度また裁きはイエス様の愛を打ち負かすことはできません。
アメン。
この天地を作られ、私たち人をも作られた、その愛なるイエス様をただ見上げることができますように、イエス様助けてください。
アメン。
あらゆる今まで恐れていたもの、そのものにイエス様が御言葉を私たちに与えてくださることによって、私たちは力強く、私たちのこの額を金剛石のようにダイヤモンドにしてくださることを感謝いたします。
御
言葉なるイエス様が私たちに入ってくださり、イエス様のその深さ、高さ、長さ、広さを豊かに味わい、その嘆きもまた甘さも私たちが豊かに味わうことによって、使わされた職場や また家庭の中で、社会生活の中で、また世の常識や制度の中で、力強くダイヤモンドのようにあらゆるものを砕くことができることを感謝いたします。イエス様は勝利です。私たちがまず御言葉によって、その巻物によって腹ごしらえをし、力強く使わされた場所に一歩進み出て、時が良くても悪くても御言葉を伝えることができますように助けてください。その時語るべきことは、イエス様、あなたがこの私たちの口々に与えてくださることを感謝いたします。何をも恐れることがなく語る力を与えてください。私たちの生活の中で、日々の歩みの中で、イエス様の良き香りを放つことができますように感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。世の楽しみと未知識、長く心を誘う時、数えてみよ主の恵み、甘つ国の幸によは、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。
エリアは皆の前で進み出て行った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。今私たちもこのエリアのように、いかに相手がどっちつかずで優柔不断でよろめいていても、その人々の前に立ち、またいかにバール・アシュタルテの預言者が、相手が400人であろうとも450人であろうとも、それでも一人果敢に主の御名を携えて、主の言葉を携えて進み出ることができるように、そしていかにアハブというその悪い王、国の制度がいかにも悪くても、またいかに堅くなに主に反抗するものであろうとも、相手がいかにイゼベルのように汚れたものであろうとも、それでも凛々しく主に御前に進み行きなさいと、御言葉を語りなさいと、対決しなさいと言われるならば、凛々しく立つことができるように、私たちもこのエリアのようになることができるように、エリアの霊が与えられるように、今私たちも祈り求めましょう。
主よ、あなたがエリアに注いでくださったその霊を私たちに注いでください。
アーメン。
そしてエリアに与えてくださった勇ましさを私たちに与えてください。そして主よ、私たちが人を恐れることなく、あなたの御言葉に恐れてひれ伏して、主を語りたまえしもべ聞きますと、あなたの御言葉を聞くものでありますように。聞いた言葉を主を心して、私たちの手足を道具として使え、その御言葉を主を私たちがこの地上において実践していくことができますように、イエスを助けてください。エリアはその時代を主を本当にイエスキリストにあって使わされ、多くの人々にイスラエルの神に立ち返るその道を作りました。イエスよ、私たちに主よ、あなたがその力を与えてください。そしてイエスキリストにあって主よ、私たちがエリアのようにこの時代に使われることができますように、イエスよ、あなたが権威、力、威力を与えてください。たとえ一人であっても、主よ、なすべき技を出し、なさぬべき技をなさない私たちでありますように。主よ、たとえこの世が束になって、主よ、 私に立ち向かうとも、私は主に向かうものでありますように、そして主に聞き従うものでありますように、決して人を恐れず主の御言葉を恐れて蓄えてアーメンして、そしてその主の御言葉によって突き動かされて主のなさりたい技をなすことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。主よ、人数がどんなに多くても、主よ、全能なるあなたが私と共にいてくださるならば、主よ、あなたのゆえに私は勝ち得て余りあるものになることを感謝いたします。全能なるあなたがこの私と共にいてくださるならば、あなたのゆえに私は勝ち得て余りある取り組みになることを感謝いたします。今日あなたはこの御言葉を私たちに授け、私たちにエリアのように強く大きく主の御前において立ち上がれ、そして人々のひまがった心、主から離れた心をイエスキリストへと立ち返らせと、主よ、あなたはこの御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。今日私たちはこの御言葉をイエスの御名によって宣言しました。この御言葉が天聖になりますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安きよえ、数えよ主の恵み、主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。
サムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他を生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。このサウル王はエリアと全く逆の性質で、人を恐れ主の命令と主の言葉に背き、そして世の富、世の良いもの、目に良いものを、それを惜しみ、それを取っておき、主が聖絶しなさいと言われていたそれらを主に捧げるという身勝手な名目を作って、それを取っておきました。そしてサウルは主の御声に聞き従わなかった。サムエルからそのことを指摘されても、なお人の目を気にして、どうか今私の罪を許しと、私と一緒に帰ってくださいと、私は主を礼拝いたしますとノーノーと言ってのきました。罪を犯してもすぐに許されるという、そういう思い、悔いない子、この思い、また人の前で面前で面目を立てられることを、それをあくまで望む、この性質、このサウルの性質、私たちのうちから取り除かれるように挑みましょう。そして本当に人目を気にして主の教えを曲げるということがないように、人を恐れて主を曲げるではなく、今日のエゼキエルのように、またイザヤのように、またエリアのように、主の御言葉を貫き通すことができる信仰、それをしっかりと持ち続けることができるように祈りましょう。そして悔い改めましょう。私たちがもはや人を恐れたり、主の御言葉を曲げたりすることがないように、人の面目を立てようとしてということをしないように、 今私たちも主の御言葉に聞き従ってその道に歩めるようにそれぞれ祈る時を持ちましょう。
愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。サウルのような罪を犯しつつ、また悪いものを自分の懐に入れつつ許してくださるからと、そのような思いで過ごしてきたこの罪をイエス様許してください。あなたの前に貫くべきものは、守るべきもの、それはイエス様あなたの御言葉です。自分がよく思われたい、またこれを持っていれば世渡りをするときに有利だという、そのような悪い思いで固く握りしめていたもの、それらを今イエス様の御前に解き放つ、取り除くその力を私たちに与えてください。人の顔を恐れ、また世の中でうまくやっていく、そのようなことで御言葉を軽んじることがありませんように。イエス様の、イエス様からいただく御言葉をエリアのように、エゼキエルのように確かに蓄え、そして固く握りしめて、見上げるべきイエス様をただ見上げ、イエス様の道を右にも左にもそれることがなく、イエス様によって歩むその力を与えてください。聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。私たちが御言葉に耳を傾け、イエス様が語られること、イエス様がこれをしなさい、これをやるべきだということを聞き、それをやる力を与えてください。またそれはやってはいけない、そこから直ちに離れなさいという、イエス様の御言葉に聞き従い、離れるべき場所から離れることができますように、イエス様助けてください。耳を傾けること、お羊の脂肪に勝ると語られました。イエス様、あなたの前に耳を傾け、御言葉を我がものとしていただいて、それを守り行うときに、イエス様の前に香り高い捧げ物として、それらの一つ一つのものが捧げられますように、イエス様が受け取ってくださいますように、よろしくお願いいたします。日々イエス様から語られるそのことを守り行い、豊かな油貯金をして、いずれイエス様が来られるその時に、賢い花嫁としてイエス様に喜ばれるものとなることができますように、助けてください。イエス様、御言葉をいただき、世にまた人の顔に恐れることがなく、力強くイエス様の祝福をいただき、パンに困ることもなく、力強く歩む私たち一人一人でありますように、イエス様が祝福してくださることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。2番を歌います。
主の玉石十字架を担いきれず沈む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかであらん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、主の恵み。
そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メジャク、 アベデネゴを連れて来いと命じた。そこでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないならあなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えずあなたが建てた金の像を拝むこともしません。
アーメン、
アーメン。私たちもこのシャデラク、メシャク、アベデネゴ、この忠実を身につけられるように祈りましょう。ネブカデネザル、当時のスーパーパワー、その顔は非常に敬意に満ち恐ろしく、彼が指一つ動かせば人の首が何本も飛ぶようなその王の前に、このように神である主をのみ仕え拝み、その忠実を誠実を貫き通した彼らのその信仰が私たちにも身につけられ、いかにこの国、この世が恐ろしい顔をして主と主の御言葉に反するようなことを我らに強要しても、それでも御言葉を盾にとって対抗できるように、また罪をそそのかしを突きつけてくるならば、それに対して断固ノーを突きつけて、そして主が私たちを守ってくださる、主が私たちを養ってくださると堂々と告白し、そして堂々と主からの守り、いかに炎の中にあっても、どんなに熱い鉄の炉の中に入れられても、そこでも守られる、その主からの守りもいただけるように、今私たちも主に祈り求める時を持ちましょう。
愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。世があらゆる怖いその条件を突きつけてきたとしても、この三人のようにイエス様に信頼する者を必ず守り助けてくださるという揺るがないイエス様への信頼によって守られる、その信仰を私たちに与えてください。たとえ火の中にあっても、また命が脅かされるような中にあっても、その生活を揺るがすようなその脅しをかけられたとしても、イエス様、あなたはイエス様に聞き従い、御言葉を慕い求め、イエス様を愛する、そのような神の子にあらゆる方法を持って、たとえ火の中であっても、どんな状況の中にあっても、私たちをその足を 罠にかからないように守ってくださり、どんな被害も受けることがないようにイエス様が守ってくださることを感謝いたします。私たちの心に恐怖が湧き起こることがありませんように。恐れ、それはイエス様から来たものではありません。恐れは惑わすもの、また本当に心の中にそそのかすもの、そして御言葉を邪魔するそのような悪しきものが私たちの心に迷いを生じさせるそのようなものです。そのイエス様から来たものではない、そのような一つ一つのものをイエス様の御名によって私たちがこの内から出ていけと心力強く宣言し、そして私たちはイエス様に信頼するものであるというそのアイデンティティをはっきりと握ってイエス様に従い、イエス様助けてくださいと日々頼り、イエス様に信頼し期待し歩む私たちでありますように。その時にイエス様は私たちを守り、そして今まで以上にその問題を解決し、またその体も健やかにし、イエス様の皆による勝利と皆による力強さと前進を与えてくださることを感謝いたします。私たちにイエス様への確かな信仰、信頼の思いを今与えてくださったことを感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
3番、
世の楽しみと未知識、長心を誘う時、数えてみよ主の恵み、ダマスクの幸によわ、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、主の恵み。
翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の経緯によって、また誰の名によってこんなことをしたのか尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの御名の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。アメン。
アメン。
私たちもこのペテロに聖霊が満たされて、ペテロが大胆に反逆する者たちに誰も反撃できないような堂々とした正当な答えができるように、ナザレのイエス・キリストの名前によって良き技がなされたということを、その良き技を知らせることができるように祈りましょう。世の人々は良い技ではなく 私たちの中のどうでもいいことをつまみ出して、それをネタにして、そこを攻撃材料にして、そしてあたかも私たちが悪いかのような顔を下げて尋問していきますが、しかしそれに乗ってはいけません。私たちがこのイエス様の名によってなす良き技、これは正々堂々となしていかなくてはなりません。そしてペテロが聖霊に満たされて大胆に語ったように、病人になされた良い技について、それはイエス・キリストの名によると大胆に宣言したように、私たちも病人に手を置けば癒される印が与えられ、またイエス・キリストの名前によって悪霊を追い出し、蛇をもつかみ、新しい言葉を語り、また毒を受けても決して害を受けない、これらの印が与えられるように、ペテロのように大胆に聖霊を持って語ることができるように、今私たちもその主の働き人として、また信じる者に与えられる印が与えられるように、今私たちも祈る時を持ちましょう。
様、この地上にはあなたの言葉を聞いても信じない人があまりにも多いです。でもそれぞれが弱さを覚えた時、その弱さが自分の力ではどうにもならない問題だったり、まだ病だったり、人間関係の争いだったり、まだ仕事の問題だったり、自分の力をはるかに超えたこういったものに出会った時、人は主よ、これらのことに憐れみを与えてくださる主と出会った時、主よ、人はイエス様を信じます。イエスよ、この時間祈ります。御言葉だけでもあなたを信じられないこの哀れな人々のために、技によってでも信じる世代が起こされますように。技によってでも信じる世代が起こされて、そしてあなたの皆を褒めたたえることができますように。主を助けてください。弱い人々です。心が折れている弱い人々がいます。体の病によって伏している弱い人々がいます。問題に八方塞がりとなって、そして主よ、本当に息つく暇もなく苦しんでいる弱い人たちもいます。主よ、このような人たちにあなたが与えるその技をください。あなたが与えようとするその技を運ぶことができますように。天聖一同一人一人にその技を運ぶ幸いを与えてください。そして主よ、このような世代にあなたの御言葉を宣言することができますように。そして悪霊を追い出し、彼らを解放していくことができますように。彼らを噛みつき離れないこの蛇をもつかみ、そして火に投げることはできますように。どんな毒を飲んでも害を受けることなく、主よ、あなたの癒しの御業を運ぶことはできますように。天聖一同をあなたが整え祝福してください。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光をもって、主よ、あなたが祝福してください。主イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によってあなたが用いてください。主イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によってあなたを運び、そしてあらゆる憐れみを受けるべき人々に主の皆を届けることができますように、届けることができますように。イエス様の皆によって祈りました。アメン、
アメン。
主の玉石十字架を担い切れず沈む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかて
時間、日本のために祈りましょう。日本に今諸々の災いが起きております。日本の国民が偶像崇拝やまた諸々主に忌み嫌われる技を、それを御言葉によってまず指摘されなくてはなりません。クリスチャンたちがまた教会が力強くされ、そして彼らに福音を伝えられるように祈りましょう。そして日本国民がいかに偶像崇拝や占いやまた諸々の汚れたこと、それらが御心に反しているか、それを知ることができるように、そしてもはやその技を捨て去りやめるように祈りましょう。また諸々の災いが起こっております。放射能の災いもあります。それら全てが解決されるように祈りましょう。火山活動、地震の地殻活動が活発化してきているようです。それらがとどめられるように、日本国民が憐れみを受けるように祈りましょう。また国の政治家のために祈りましょう。彼らが平和であることを捨て去り、そして戦前の世に戻ろうとしている、その悪しき勢力が、その企みが、計りごとが打ち砕かれるように、そしてその者たちがあくまでやめないなら、その座から下ろされるように、本当に命のための政治家たちが湧き起こるように、また若者たちが、人々が将来と希望を持ってこの国に安息して住めるように、今この日本の国のために特に覚えて祈りましょう。
何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。彼らは枷を外し、縄を切って投げ捨てようと、天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に脅し、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の修行とし、地の果てまであなたの領土とする。主よ、あなたの産んだ子たちにこの幸いを与えてください。この日本においても世界においても、主よ、あなたがこの時代のために産んだあなたの子供たちを、主よ、あなた自身が即位させてください。そしてあなたが産んだ子が騒ぎ立つ国々を治めることができますように、虚しく声を上げる人々の声を亡き者とすることができますように、構えている主よ、地上のすべての王を、支配者を、どんなに彼らが結束しているとしても、主に逆らい、主の油注がれた者に逆らう者を、主よ、あなたはあざけり笑い、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言する主であるから感謝します。この日本をあなたは覚えてくださり、またこの世界を覚えてください。そして良くない結束をしているそのすべての政治の力、経済の力、主よ、権力の力をあなたが亡き者としてください。イエス・キリストにあって、主よ、平和を愛するあなたの御心にかなった人々をあなたがあらゆる国々において、まだ経済界において、まだ主よ、あらゆる人々の必要なところにおいて、あなた自身が即位させてください。そして人々をあなたの御心にかなった制度の下で導き育んでいくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。聖なるシオンで、主よ、あなたは自ら 王なる者を即位させます。私たちは王のような祭司です。神の子王のような祭司である私たちを、あなた自らが聖なる山シオンで、あなた自らが王として即位させてください。そして主の定められたところに従って、主よ、私たちが述べることはできますように、そして私たちが告げることはできますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。そしてこの国、まだ世界においてあらゆる国民がイエスキリストにあって豊かに父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを受けることができますように、世界とその中に住む全ての人々をあなたが憐れんでください。日本の1億7000万をあなたが憐れんでください。そして救われるべき命たちに、主よ、あなたの命の網をあなた自身が下ろしてください。そして破れないその網を下ろし、主よ、破れないあなたの救いに預かり、破れないあなたの恵みに預かることができますように、イエスよ、あなたが日本の1億7000万を祝福してください。世界中の国々に住んでいるそのすべての国民をあなたが覚えて、同じ憐れみと祝福を持って彼らを垣間見てくださいますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光とを豊かに与え、今日も主よ、あなたに定められた働き人たちが強く大きくされて、あなたが使わすそのすべてのところにおいて、あなたの皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、祝福してください。呼び求める私に答えてください。あなたが私のすべての道をことごとく正しくしてください。そして主よ、苦難から解き放ってください。憐れんで私の祈りを聞いてくださり、そして主よ、人の子らをあなたへと立ち返らす力をあなたが与えてください。虚しさを愛していた、そして偽りを求めていた、そのすべての人々が虚しさを、偽りを、主を虚しく思うことはできますように、イエスよ、あなたが助けてください。主の慈しみに生きる人々を、主よ、あなたが多くしてくださり、あなたの慈しみに生きる人々を、主よ、あなたが今晩も見分けてください。呼び求める声を聞いてくださる主に、より多くのキリストにあるものが主を呼び求めることができますように、主をあなたが祝福してください。そして私たち一人一人が何よりおののいて自分が神と人の前で犯した罪を告白し許していただき、その罪の類から離れることができますように、イエスよ、助けてください。私たち一人一人が主をイエスキリストにあって新しい思い心が創造され、そして新しい言葉が授けられたものでありますように、私たちの手足を義の道具として用い、そしてあなたの栄光の働きができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼むことができますように、イエスよ、祝福してください。賛美の捧げ物、主を取りなし祈る捧げ物、礼拝を捧げる捧げ物、あなたの宣言された御言葉にアーメンする捧げ物を、主よ、あなたに携えて、主よ、あなたに捧げ尽くすことができますように、あらゆることに対して、ものに対して、主よ、私たちがあなたの皆を呼び、より頼むものでありますように、恵みをいつも示してくださるお方、その恵みを形作ってくださるお方を、主よ、あなたとしてあなたの皆を褒めたたえることはできますように、主よ、私たちに御顔の光を向けてください。今日も国民に御顔の光をあなたが向けてください。主よ、人々は世のものに酔いしれてそのものを追いかけているとき、私たちは主よ、 私たちはあなたを呼び込んで、主よ、あなたを呼び込み、あなたを喜び、あなたに呼ばわれた喜びによって私たちは喜ぶことができますように、イエスよ祝福してください。あなたに会って歩むこの生きるこの楽しさを何にも勝る喜びとして、主よ、私たちの心が覚えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主よ、あなただけが確かにあなたの御国に私を住まわしてくださるお方、そしてこの地上においてもあなたの中に住まいを得て、あなたの御心にとどまり、あなたの御言葉にとどまって、主よ、あなたに憩い住むものとしてください。イエスよ祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
世の楽しみと未知識、長心を誘う時、数えてみよ主の恵み、甘つくにの幸によは、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。
今この世界のため、またイスラエルのためにお祈りしましょう。この世界、またイスラエルが平和を取り戻すように、悪しき者の支配そこから解放して、そして主の支配と導かれていくように、今このことについて祈りに覚える時を持ちましょう。
イエス様、世界のためになります。イエス様、世界を守りしく起こしてください。イエス様、イスラエルのためになります。イエス様、イスラエルを守りしく起こしてください。主イエス様の名前で祈りました。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルのお父様、小さな子供が主よ、この呼びかけた祈りに応答しました。主よ、たった4歳の働き人です。主よ、あなたの御前において世界のために、イスラエルのために、この拙い口でも真実の言葉としてあなたに祈り、主よ、あなたに応答しました。主よ、この小さな子供の祈りをあなたが受け取ってください。そして今日もイスラエルにあなたの平和を与えてください。イスラエルのすべての人々が主よ、あなたの御名を信じて救われて、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、主をあなたが祝福してください。イスラエル全土に主をあなたの憐れみを与えてくださり、イスラエル全土が主の平和によって満ち満ちますように、イエルサレムが平和の都となりますように、イエスよ、あなたが祝福してください。世界が主を本当に愛憐れみ許し、その恵みによって癒されますように、そして愛憐れみ許し、その恵みによって結束しますように、お互いが持っているものを持ってお互いを支えて、そして主よ、あなたが望む愛に満ちた、憐れみに満ちた、支え合うこの世界となることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。そのためにまず先に呼ばわれ、先に主よ、あなたを信じた私たちにこの平和を作る力を与えてください。イエス様は私たちのところに来て、神と私たちの間で壊れてしまったその平和を新たに築き上げ、そして主よ、その平和の駆け足になってくださったことを感謝いたします。だから主よ、イエスキリストにあって私たちはその平和に預かることができ、イエスキリストにあってその平和に住まうことができ、イエスキリストにあって平和な子になられました。主よ、私たち自身もこの信仰を働き、この平和がない人々の中で言葉において平和を築き上げ、思想において平和を築き上げ、そして主よ、思いにおいて平和を築き上げ、 そして行いにおいて平和を築き合うことができますように、イエスよ助けてください。父なる神様は十分にこれらのことができますようにと、私たちに愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに与えてくださいました。主よ、平和を作るものとなって神の子と呼ばれることができますように、一人一人主を信じる者を祝福してください。そして一人一人が神の子となって主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も主よ、天聖一同をイエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって満たしてください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みで満たしてください。聖霊が天聖一同をタッチしてくださり、満たしてください。火のように、風のように、水のように天聖一同を輝かし、イエスキリストの高さ、広さ、深さに私たちを満たしてください。導いてください。今日も天聖一同一人一人が世の光、地の塩となることができますように、イエス様、私たちを臨食させてください。王のような祭司となって主を御言葉を豊かに運ぶことができますように、通り置き管となってあなた自身を主を運ぶことができますように、人々をあなたに運び、あなたに継ぎ木することができますように、イエスよ助けてください。そして人物ことのために気づくたびに主を憐れみを持ってあなたの御前において私たち自身が取りなし祈ることによって、このあなたが憐れんでいるひなたちを、主よ、あなたの憐れみに、またあなたの癒しに、あなたの慰めに、主よ導くことができますように、それを地上にもたらすことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって賛美する教会でありますように、そして主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって霊と誠に満ちた礼拝を捧げる教会でありますように、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって主を命の御言葉の法則にアーメンして、その法則に従って私たちがこの地上を王のような祭司として歩むことができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。70名の働き人が主を与えられて満たされますように。主よ、まだ70名の働き人は満たされていません。イエスよ、あなたが選んだ働き人をここに来させてください。あなたの選んだ働き人をここに来させてください。そして私たちの働きが70倍増え広がり、主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、アレルヤ、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを感謝します。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを感謝します。今日も主よ、一人一人天聖一同にあなたが知恵と啓示の御霊をあなたが与えてください。彼らの家庭をあなたが平和に保ち、そして祈りによって満たされた家庭、御言葉によって主よしっかりと基礎を作られた家庭でありますように。夫婦はお互いに愛し合い、子は親を敬い、そしてお互いに愛し合って、そして御言葉によって仕え合って支え合う天聖一同の家庭でありますように、家族でありますように、イエスよ、あなたが祝福してください。勉強している子どもたちに知恵と啓示の御霊をあなたが豊かに与えてください。そして知恵をあなたが開いてくださって、一つを聞けば等を悟り、一つを話せば百を語らすことができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。学者の霊をあなたが与えてください。そして学んだことを学ばせた先生より、師匠より、主を詳しく理解することができますように、イエスよ、天聖一同の子供たちをあなたがこの時代において学者としてください。この時代をリードすることができるあらゆる分野において主を学者でありますように、 あなたが天聖一同を祝福し、まだ子供たちをあなたが油注いで祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主をなすべきことを教えてください。なさぬべきことを教えてください。人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、主よ、ことではなくキリストを選ぶ天聖一同でありますように。主よ、あなたが祝福してください。我と我が家はあなたにつきます。あなたが受け取ってください。そして我と我が家においてまでまだ救われていない主よ家族をあなたが覚えてくださり、イエスキリストにあって彼らを豊かに救ってください。イエスキリストにあって彼らが豊かに救われて、共にこの礼拝に預かることができますように。イエスよ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、人でも物でもことでもいらないものを取り除いてください。人でも物でもことでも金銀でも知恵と啓示の御霊でも才能でもタラントでも、主よ、必要なものはあなたが押して揺すって溢るんばかり与え、天聖一度その家族の杯が溢れますように祝福してください。そしてイエスキリストにあって、主よ、栄光の富を得て、そして栄光の働きを余すとこなくできますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたが祝福してください。あなたが祝福してください。主よ、私たちにこの渋谷において24時間あなたの皆を褒めたたえる天道を与えてください。24時間賛美し祈り御言葉を宣言して、ただあなたの皆を呼び求める天道をあなたが与えてください。そこにおいて、主よ、若い日本の働き人をたくさん育み育てていくことができますように。主よ、若い働き人、あなたが油注がれた、でもまだその働きを主よしていない、まだ学んでいない働き人たちをあなたが与えてください。そして私たちが今まで学んできたそのすべての主よ御言葉の奥義を余すとこなく教え、そしてイエスキリストにあってこの地を輝かしていく若い働き人たちをたくさん育てていくことができますように。そこが主よ本当に YCBC そしてテピリンの天皇となることができますように。イエスよ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって平和を守り行う天聖一同でありますように。そして人より自分を本当に至らないものと思い、そして人を尊敬して使い合う天聖一同でありますように。イエスよ、あなたが祝福してください。世界にあるそのすべての教会をイエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって祝福します。日本中にあるすべての教会をイエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって祝福します。世界中の働き人、日本中の働き人をイエスキリストの皆と血潮と命と栄光であなたが満たしてください。そして余すとこなくこのお方を語り尽くし、そして多くの人々に届けることができますように。世界中の働き人、日本の働き人たちをあなたが祝福してください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって主よ、あなたが助けてください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって主よ、あなたの働き人たちを金剛石のような主よ御言葉で満たしてください。そしてこの世の石頭たちを主よ、金剛石のようなそのあなたの御言葉の知識によって打ち負かし、踏んどることができますように、納得させることができますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてイエスキリストにあって良き働き人たちを主よ教会に使わせてください。あらゆる教会に主よ御心にかなった良き働き人を使わせて、先生方の働きを助けるアロンとフールのような働き人を使わし、またヨシアとカレブのような働き人を主よ先生方のところにあなたが使わせてください。そしてイエスキリストにあって本当にいつもイエスキリストにあって主よ霊のことに 関わり、そしてその他のことは教会の働き人たちにお任せすることができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。霊において本当にそれだけに関わり、それだけに励むことができますように、そしてその他もろもろの教会のことを、主よ、教会の働き人たちが、そして使わされた主よ、働き人たちが全部それを担っていくことができますように、良き働き人たちを天性にも与え、世界中の教会、また世界中の働き人たちにあなたが使わせてください。日本中の教会、日本中の働き人たちである先生方にあなたが使わせてください。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光に満ち満ちた教会でありますように、十字架によって証が立つ教会でありますように、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって祝福された教会でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安きよえ、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。
主よ、今夜も御前において祈りの灯火を灯しました。
アメン。
どうかこの祈りの灯火を灯す燭台としての教会たちがますます日本に、世界に増え広がっていきますように、そして今今日今宵、神と人との前で立ち、破れ口に立ち、祭司として取りなしに乗った一人一人にあなたが報いてくださいますように、一人一人が祈ったその呼び声、祈りの声に聞いてくださいますように、またこの宮に集いたくても集えない一人一人が、そのそれぞれの場所で御言葉に親しみ、祈り、あなたに願ったその願いにあなたが応えてくださいますように、どうか一人一人がますますあなたの命、あなたの御言葉、それによって手ピリにされ、ダイヤモンドのような、決して揺れが砕かれることなく、むしろ御言葉によって、命によって死を打ち砕く、その働き人としてあなたが一人一人をますます整えてください。今日もどうかあなたが一人一人に報いてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。